かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。やっぱ災害が結構クローズアップ週末のですね、
う
ん、災害がまだ尾を引いてまして、うん、僕はちょっと昨日千葉に行ってきたんですけど、まあ、ちょっと頼まれた物資を何件か届けに行ったんですけど、うん、まあ、朝早く起きて交通の影響がない時間に、ね、行ったんですけど、いやでも信号が本当に停電してるんでついてなくて、
大きな道路でもですか？
そうなんですよ、うん、で、まあ、それで信号交差点だったらどうするのかってこうアイコンタクトで、うん、こう昼間なんでできるんですけど、夜とか本当危ないなと思いながらですね、はい、まあ、アイコンタクトって本当大事だ、俺曲がるよみたいな、そんな感じで、うん、まあ、番組はそんな感じでアイコンタクトやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。続いてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。あさって、ロケ行くんですけど、うん、番組の、うんうん、初めてかな、バーターじゃなくてグリーン車
おーすごい、ね、
出世しましたね。
偶然グリーン車が増えてきたらいいなと。
はい、払い戻ししてきてください、ね、
そうですね、払い戻ししようか迷ってるんですけど、よろしくお願いします。
お願いします、さて足元のマーケットの話もちょっとね冒頭で簡単に伺っていきたいと思うんですけれども、はい、うんうん、日経平均がですね、はい、今日は取引時間中2万2000円超えてきたということで、うん、なんとも盛り上がってますね。
そうですね、まあ、ただ、うん、小型株が好きな方はなんか全然じゃないかっていうところがあって、で、まあ、今週の騰落をまあ見てみると結構ですね、主力株とあとまあマザーズ含めて小型株の乖離が目立つという状況なんですけど、まあ、その主力株上がった要因というのはまあ若干の円安もあるんですけど、
はい、
そうだな、やっぱり僕はまあ来週の木曜日にならないとわからないですけど、あれ金曜日になるか、さあいつがあるか、
そうですね、
そうですね、金曜日に、はい、まあ、投資家別の売買動向が出てるんですけど、まあ、外国人投資家の先物の買い戻しがかなり入ったんじゃないかなと思ってます、うん、なので、まあ、それを見つつトレンドがどうなるのかなというのを、まあ、見極めていきたいと思うんですけど、まあ、全然弱気の予想は変わらないですから、うん、まあ、無理はしすぎないようになると、あと新興の銘柄でね、この後、まあ、日経平均が止まっちゃった時にお金が移ってこなければ困るなみたいなこともあるので、その辺も、まあ、考えながら、まあ、張りすぎずにね、うん、相場に参加してほしいなと思います、
は
い、
その話後ほど、うん、さらに詳しく伺っていきます。さて今日は大好評企画、凄腕投資家のホットキーワードをお送りしていきます。うこうこさん、 WWW9945 さん、山崎和邦さんといった人気投資家を徹底取材、ホットキーワードとその対処法などをご紹介していきます。さあこの番組は YouTube でも同時配信しています。午後4時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もありますので、そちらもお楽しみに。皆さんからいただいたトレードに関する疑問や質問は番組内でどんどん紹介していきますので、 YouTube のチャットボックスもしくは番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。大和さんやビーコミさんに語ってほしい皆さんのホットキーワードもお待ちしています。また今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、ぜひ参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺います。本日は日本株といえばこの人という方にお話を伺います。ゲストは岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト鈴木沙羅さんです。鈴木さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど坂本さんからも、ありましたけれども、日経平均指数ですね、トピックスなど強い1週間となりました。まずは足元の相場、鈴木さんどのように見てらっしゃいますか？
そうですね、まあ、想定を、まあ、やや上回るような強さを見せている日本株相場っていう形なんですけど、はい、まあ、年初から海外市場、まあ、アメリカ、ヨーロッパ主要国に比べてだいぶ出遅れも目立っていましたので、まあ、ちょっとですね今週は巻き返す、うん、 なので遅れをちょっとでも取り戻すような週という形になったかと思います。で、大型株小型株のコントラストももちろんですし、やっぱり先週頃からバリューとグロースのコントラストもなんか、かなり対照的な動きになってきているなというところなんですけれど、はい、ちょっとこの週末にかけて今週の後半にかけては、金利が上昇するにもかかわらずグロース株がですね、今日昨日あたりはちらっと復活というか、そちらも合わせて物色されているという形で、ちょっとですね、グロース優位のような兆しも出てきているかなといったところではありますよね。
ただ幅広い銘柄に買いが広がっているということなんですけれども、そんな鈴木さんが今熱いホットトピックとしてお話ししてくださるのが、リアルとデジタルの融合がユーザー獲得の鍵に、消費者とのつながりは面から点へということですね。このリアルとデジタルの融合というのは具体的に言うとどういったことを言うんでしょうか。
そうですね、ちょっと相場と相場と全体相場というよりはちょっとテーマ的なとこ話題になりますけれども、はい、要するに企業のデジタル戦略についてっていうところで注目したいと思ってるんですね、うん。リアルというと今まで物を買ったり小売サービス業のところではやっぱり、対面顔を合わせてサービスを受けるとか物を買うっていうのが昔は主流でしたけれども、はい、今のところはもうネット通販ですとか、あとは実際に対面で、物を買う場合でもその前にちょっとデジタルの IT の存在などがかなり大きくなっているかなと思いますので、そういったところでですね、利益率向上とか、顧客との接点を増やせる企業に注目したいなということで、リアルとデジタルの融合ということで今日紹介させていただこうかなと思っています。
のデジタル戦略を行っている企業っていうのは増えてるんでしょうか。
そうですね、具体的にデジタル戦略ってどんなものかというと、顧客満足度を上げたり、効果的なプロモーションを打つための、アプリとか、あとはデータの利用ですね、あとはメールや SNS を通じた戦略などで、小売業やサービス業などでは導入している企業が目立つんですね。で、アメリカでもそうですけど、日本でもスターバックスコーヒーなんて、上場してないですけれども、日本では、はい、アプリを通して事前に商品を注文して決済も済ませて、お店には行くので、リアルの部分は失われてないんですけれども、商品を受け取るっていうようなサービスも一部でやっていたりしまして、従業員の効率が接客向上などにつながっているようです。で、実際にこのいったデジタル戦略に注力する企業っていうのは一部調査によると、毎年じわじわ増えている形になりますね、はい。今では、で何らかのデジタル施策を行っている企業っていうのは、6割以上っていうふうにな調査も出ております。
ただデジタル化戦略っていうと、先に先行投資もかなり必要になってくるとは思うんですけれども、どうして企業がこうやってデジタル化戦略進めていってるんでしょうか。
そうですね、やっぱり誰でも、デジタルにアクセスできる、スマホが、普及してきたっていうことで、時代になっているっていうことが大きいと思いますし、また SNS の普及によりまして、個人の好みとか趣味嗜好がかなり多様化しているっていうことで、企業側もですね、狙った顧客にうまくアプローチできないっていうようなことがアナログな手段だけだとあるということで、デジタルを生かした戦略をですね、進めている企業が、より優位に立ってくるのじゃないかというところで注目しているわけなんですね、
で具体的にはどんな銘柄があるのかということですよね。
はい、そうですね、小売サービス業が多いですし、積極的に取り組んでいる企業ですね、特に取り組みが目立つ企業っていうのはある程度限られるんですけれど、例えば最近話題の ZOZO でありましたり、はい、かなりいいアパレルの衣料品のですね、探す時の、アプリのユーザーインターフェースというんですか、使いやすさといったところは優位性があるかなとも思いますし、またその他マクドナルドとか、あとスカイラークとかスシロー、グローバルホールディングスといった外食企業のところですね、待ち時間が長いっていうようなところでお客さんを逃してしまったりとか、あとは従業員の人件費が重しになってくるっていうところがかなり大きく出てくる業界だと思いますので、そういうところで積極的にデジタル戦略進める企業なんかは優位に立てるんじゃないかと見てますね。
例えばその2702の日本マクドナルドホールディングスですけれども、具体的にどんなことをやってるんでしょうか。
そうですね、こちらも先ほどのスターバックスコーヒージャパンとちょっと似てるんですけれども、やっぱり店舗での注文や現金のやり取りをなくしていこうっていうような動きは外食とかサービスでは増えていまして、マクドナルドもそれをやってるんですね、で一部の店舗ではその事前にアプリで、 注文をして、で現金もクレジットカードなどを登録しておくことで、まあ、あの店舗でのやり取りを全くしなくて済む。店舗に行ったらもう商品を受け取るだけでいいとか、あとは店舗の中、お店の中でその自分のテーブルなんかもですね、アプリで入力してしまうと、まあ、店員さんがこれを頼んだお客さんがどこにいるか分かるので、そのままを持ってきて渡すだけっていうようなこともあったりとか、まあ、かなりですね、そういった、まあ、未来型の店舗体験ではないですけれども、今までの外食企業と違うところを積極的にやっていこうっていう姿勢は非常に強く見えるかと思いますね。あとは宅配で Uber Eats を利用と、どう提携していたりとか、うん、マックデリバリーという自社の配送もなんかも持っていたりしますので、まあ、アプリ経由での、まあ、お店での注文、また宅配などの利便性は非常に高まっているかと思います。で、売上高もですね、8月最新の既存店売上高など見てみますと、前年同月比で 4.7% の増加で、これ8月でですね、実に45ヶ月連続の増収ということで、まあ、かなりですね、まあ、こういった努力、まあSNS の口コミの展開でありますとか、まあ、商品戦略ももちろん優れてるんですけれども、まあ、そういったところもですね、徐々に売上や利益率なんかに寄与してくる可能性があるかなと思いますね。
坂本さん、このあたりになってくるとやはり消費増税の、ね、影響なども確実に出てくるところだと思うんですけれども、はい、マクドナルドのこういった取り組みどう見ますか？
そうですね、まあ、またね、多分消費増税、まあ、なるとですね、店内と店外で消費税が違います問題とかいろいろ混乱はあると思うんですけど、はい、でもやっぱりこのウーバーイーツのですね、まあ、含めたこのデリバリーのですね、あの影響というのはすごく大きいと思ってまして、普通に僕らも外食のまあ店に行って、ウーバーの注文が結構入ってますよね。だからそのコード番号がだいたい数字なんです、何々何番ですって言うと、はいって出てきたりとか、あと注文を受けるときも伝票からじゃなくてそっちからで作って、でなんか俺のカレー先に出てこないのかとか思ってると、なんかウーバーの方作ってたりとかするんですけど
そうですね、
だから結構の売り上げのシェアってあるんじゃないかなと思ってるんですよね。だからまあマクドナルドもそうですけど、他の外食も、このまあ家で食べれるデリバリー需要っていうのは結構あるのかなと思って見てます、うん、そこが、取り込めているところはまあ綺麗なその増収増益増収に特になってるのかなと思いますけどね。はい、
2702日本マクドナルドホールディングスですが、今週末の終値が5030円となっています。そしてもう一つデジタル戦略を行う企業で鈴木さん注目なのが、同じく、スカイラークホールディングスということですね。外食の3197です。これどういった特徴があるんでしょうか？
はい、こちらもですね、まあ、アプリの活用優れてるんですけれども、あんまり個人的にはイメージが強くなかったんですけど、ちょっと調べてみると、まあ、アプリを通じて地域とかお客さんに合ったクーポンを、まあ、自動で配信する、まあ、例えば若い層には安い商品をより安く食べてもらうクーポン、一方でちょっと、ね、高齢者層でお金を使ってくれるところにはプラスいくらでこういうオプションがつけれます、追加で、トッピングができますっていうようなのの、クーポンをつけたりするっていうような形で、お客さんによって、アプリを通じてクーポンを合わせて配信しているとか、あとは店舗でデジタルメニューブックを導入して、まあ、オーダーを受けるっていう業務が店員さんにとってなくなるような想定をしていたりとか、あとは QR 決済、テーブルでできるようなところをですね、今実証実験というかしているところもあって、様々なですね、効率化につながるデジタル戦略を現在進めているところで、非常に好感が持てるかなと思いますね。
最近私ガスト行ってないので、うん、全く知らなかったです。こういう店作りになってるっていう
ことは、まあまあこれから、まあ、どんどん増やしていくんですけど、
ということですね、
それでどこが儲かってるんですか？そのレジとか周りとかのそういうアプリとかを売り出してるとこって、
うん、そうですね、まあ、レジとかはまあ東芝テックとかもありますけど、はい、まあ、そういうその端末はどうだろうな、はい、ここっていうのはあんまないんだけど、
うちの近所のパン屋も導入してて、うん、なんかパンをもう載せるだけで置くともう値段が出るんですよ。
ああ、それは多分タグとかああいうその識別のやつから、ちょっと僕も実物みたいなのか分からないですけど、
会社名探したけど見つからなくて見つけにくいんですよね。
でもね、そうやってそのスカイラークのそのデジタル戦略ど真ん中じゃなくて、それを支えてる企業の注目っていうのも面白いかもしれないですよね。さあ、そして外食以外、鈴木さん注目しているところで個別株で挙げていただいたのが9697のカプコンということですね。
はい、 これはまあモンスターハンターとかバイオハザードとか有力なコンテンツがたくさんあります。今ゲーム東京ゲームショーもやってるってことで注目も、ね、高まりやすいかなと思いますけれど、最近ゲームっていうのは結構もうデジタル配信、そのソフトカセットを買うっていうのもかなり前で、もう今はデジタル配信が結構、まあ、メジャーというかになりつつあると思うんですけれども、ちょっと私ゲームそこまで自分ではやらないんですけれども、まあ、体験版とかベータ版の予約状況などで、まあ、この地域のユーザーが意外とからの人気が得られているなとか、この年齢層から意外と支持が集まっているなっていうようなデータを入手しやすくなっているっていう状況がありまして、まあ、そういった意味でデジタル戦略打ち出しやすくなっているところがあるんですね。あとは SNS でどういったふうになユーザーの反応があるかっていうのを逐一調べて、でそれによって、まあ、発売まで、まあ、予約期間であってもこういうプロモーションを打ったら効果的なんじゃないかっていうのが機動的にやりやすくなっているっていうところがありまして、まあ、モンスターハンター直近、最近出たところなんかはそういった戦略が有効だったというようなことも会社側は言っておりますので、まあ、ちょっと外食関連とは違ったところでですね、そういったデジタルの力を使っているというところで、注目しております。
9697カプコンですが、今週末の終値2689円ということです。最後にもう一つですね、ファーストリテイリング9983ということなんですが、これはどんな点に注目されているのか簡単にお願いします。
はいはい、こちらはですね、まあ、全商品にも2018年からタグをつけていて、まあ、レジ業務の効率化、セルフレジの導入とかレジにかかる時間を減らしているというところもありますし、あとはアプリが非常に使いやすいというところで、まあ、インターネット通販の方にですね、顧客を誘導するのが非常にうまいなというふうに思いますね。例えば身長とか体重とかで口コミが検索できるので、まあ、ネット通販でありがちな失敗っていうのがかなり少ないということで、まあ、ユーザーをうまく誘導しているなというところ、アプリの活用が非常に個人的には注目しているポイントですね。8月の既存店売上高は 9.9% のプラス増収という形で、まあ、好調な業績変わらずというところですね。
9983ファーストリテイリングですが、今週末は 64,610 円で終えています。鈴木さんをはじめストラテジストやアナリストが執筆した最新のレポートなど投資情報が満載の株式投資情報局は、岡さんオンライン証券に口座開設いただくとご覧になれますので、ぜひご活用ください。トップページの注目テーマ、最新レポートを読む投資情報局というバナーをクリックするとご覧いただけます。今日のゲストは岡さん証券投資戦略部シニアストラテジスト鈴木沙羅さんでした。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この話あの人に聞きたいでした。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、
毎日株式サイトで勉強しているのに思い通りにいかない？利益を出している人とは何が違うの？そんな風に感じたことありませんか？それは信用取引で解決できるかもしれません。信用取引なら回転売買やリスクヘッジなど攻めと守りの取引ができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。さらに保有している株式や投資信託を担保にできます。取引に新しい選択肢を、信用取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
では大和さん、コーナー紹介お願いします。
これは坂本さんに教えてもらうコーナーです、はい、短めバージョン、
はい、
ということで今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをビコミさんに教えてもらいます、はい、まず今週の振り返りなんですけれども、まあ、冒頭ね、指数が強いという話していただきましたが、はい、ただ東証一部は強かったと思うんですけれども、うん、新興市場との差が大きかったですね。
そうですね、やっぱりここは、まあ、僕は、まあ、今年の、まあ、メインのそのスタートの、まあ、僕は需給業績見ていける需給の方なのかなと、まあ、この、先物の買い戻しなのかなと思ってるんですけど、ストラテジー的に何があるのかな。これコメントで2017年9月に、非常に酷似しているという人がいたんですけど、
はい、
ね、これはね、僕は業績とですね、需給見てる自分的にはこれ違うと思っていて、うん、あの頃はですね、業績が非常にですね、良かったんですね、 で1桁 5% ぐらいかなの増益率だったものが、この決算発表3級の決算発表2級の決算発表が出たときに、まあ、13% の増益になったんですよ。だからまあそこは早い、まあ、外国人投資家中心なんですけど、まあ、決算の積み上げていって、あ、これはもう情報修正確実だなと分かったところから、株価の上値が始まったんですけど、まあ、業績面で、一応下期回復のは唱えられてますけど、まあ、いいなっていうのは感じないので、これはどうだろう、テクニカルとその需給だけ一本でまたこの前みたいな、高値まで持っていけるのかっていうと結構難しいのかな。だから2万4000円超えていくのはまだ難しいのかなと僕は思ってますけどね。
日経平均ですが今週末2万1988円29銭で終えました。先週末に比べて 3.7% 高ということで、一方マザーズ指数は 847.78、 先週末に比べると 1% 近い下落だったということですね。東証一部、うん、改めて見てみますと、はい、セクター別ではどんなことが言えますか。
はですね、やっぱ資源系が非常に強かったなというところで、まあ、これは将来のですね、景気回復まで見てるのかっていう話はまあありますけど、まあ、原油価格の話もブレーもありましたし、今ちょっと資源価格の見直しかな、まあ、一部でニッケルが高いとかもいろいろありますけどね、もう中に銀行株が入ってるというのは特徴的だなと、ね、はい、思って、これは本当珍しいなと思ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと見直しがいかなが来たかなというところと、あとはですねワーストの方を見ていただいてもですね、まあ、ハイテクの部分がやっぱりありますね。
そうですね、うん、まあ、あの33業種全部上昇はしているということで、うん、まあ、上昇率が限定的だったということですけれどもね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、全体的にしっかりした動きとなりました。東証一部の個別で見ていきましても、うん、先ほど坂本さんがおっしゃったように、はい、あの買われているところに、ね、
その他金融が入ってますね、うん、筑波東急センチュリーなどが入ってて、他のリース会社含めて強かったですよ、
はい、うん、一方で下げたところいかがでしょう。
はやっぱり GMO ペイメントゲートウェイは目立ちましたね、うん、ここはまあ ZOZO の決済周りをもやってまして、はい、それをヤフーにが買うことによって内製化が進むであろうという、まあ、懸念が、ね、出てきますので、仕事が減っちゃいますよという懸念だったのかなと思います、
うん、3769GMO ペイメントゲートウェイですが今週末6540円で終えています。では先ほども話題に上がりましたマザーズに関してはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、S メディアみたいなのが AI 関連で買われましたみたいな話があったぐらいで、まあ、値下がりの方はやっぱりみんなクローズアップしてくるのかなと思うんですけど、うん、そうだな、まあ、リンクユーとか、
あー、トップに顔を出してますね、うん、値下がり、はい、今週末は 27% 安ということだったんですが、うん、1週間でこれは上場したばっかりですよね。
そうですね、まあ、IPO の、まあ、決算が出てですね目が覚めるといういつもの IPO の剥落というところかなと思うんですけどね、うん、まあ、ヒーローズの方は、まあ、期待が先行しすぎているというところですかね、うん、はい、これ山本さんにあの将棋の話聞きたいんですけどちょっと時間がないので後半にちょっと持っていこうかなと思います、はい、
はい、ここまで今週1週間のマーケットを振り返りました。では、先週紹介した坂本さんの銘柄、はい、過去の振り返りからいきましょうか、
は
い
は
い、
そうですね、これは8月32週間前から、ね、紹介、はい、したんですけど、まあ、アイフルですね、はい、はい、まあ、フレア金属ってコメントいただいてるんですけど、まあ、これもね一瞬下がってどうなっとるんやとコメント欄いただいたんですけど、うん、まあ来ましたけど、ね、
綺麗に
コメントそうそうそう、
一番最近言った中で坂本さんの銘柄で食いついたやつこれだったんです
けど、ね、今のアイフルの話、ね、そうなんですよ、そう、アイフルね、はい、まあ、ここはまあ、ロジックがすごく綺麗ですよね、まあ、その他金融特にですね消費者金融の方に僕は注目していて、まあ、世界的に金利が低下して、まあ、日銀もまあ緩和追加緩和するかもしれないと、そうすると、調達金利が下がりますから、ここはその他金融にですねダイレクトに聞いてくる、審判含めてですね、あの金利のベースが下がったから借りる金利も下がると、だから利益が増えると、いうことなんですけど、まあ、それ と、この消費者金融に関しては過払い金がですね、はいはい、あのピークを、まあ、打ったであろうと、思ってますので、まあ、その分のですね、過払い金返還しない分利益になりますから、そこの部分の着目点でお話ししていると。でなんか銀行金融系、まあ、含めたね、はい、見直し買いみたいのに乗っかって上がったぞというところなんですけど、うん、まあ、銀行はどうなんだろう、二極化するんですかね。バリューで銀行買ってない人、バリュー配当で買ってるんだったらそんな続かないと僕は思うんですけど、うん、でも消費者金融の場合 を誰か気づいちゃった人がいればですね、これはある程度底根固いのかなと思うんですけど、まあ金融全体の物色買いだったのかどっちかっていうのはまだわからないんですけど、まあでもただいつも僕が言っている、まあ下値が硬そうなところにロジックが通ってるのは買ってますと、いうのが結構いいかなと。まあこれがね、半年来なかったり、8ヶ月後に来てそんなの待てねえよっていう人もいるかもしれないですけど、まあそれはそれで、そんな下値切り下げなければね、まあ全体でガチャガチャって損しましたみたいなこともないわけだし、だからまあロジックに共感できてそのまま持てるんだったら持てばっていうところで、これは綺麗に早く来たなというパターンですかね、はい、
下がってくれたら買います、うん、3階建てで
まあ上がってる銘柄なら難しい、ね、と思いきや一番簡単なんですよ。でも動かない銘柄を先読みするのは一番難しいから僕はあえて挑戦しているというところですね。
アイフルですが、紹介した時215円だったんですが、今週261円まで上げる場面がありました。終わり値は249円となっています。そしてリスナーの方からメールをいただいたんですけれども、はい、先週ご紹介したバリューコマースに関してですね、ペンネームカズルさんからいただきました。ありがとうございます。ここからバリューコマース買っていくのってどうですか。孫さんと前澤さんドンピシャでしたね、うん、バリューコマース以外にも関連銘柄があれば教えていただきたいですといただきました、
は
い、
そうですね、まあ、これは何だろう、上がった銘柄なのか下がった銘柄なのか分かんないですけど、コメントにも上がったやつだけ振り返るのかって書いてるんですけど、うん、上がって下がりましたって1週間だったんですけど、うん、まあ、でもここは綺麗にですね、その、まあ、このゾゾが来るのは僕は読み切れたかというと全くそんなつもりはないんですけど、
びっくりしましたね
どっちかというとびっくりしたなっていうところなんですけど、はい、でもただ、うん、そうだな、バリューコマースはやっぱりどっちかというと、まあ、内製化しつつもヤフーが仕事を振ってる方ですからね、株主であるので、だからまあチャンスはあるのかなと、まあ、実際のところ値は消してしまいましたけど、うん、まあ、でも注目は集まるんじゃないですか、まあ、その、GMO みたいな、ベイメントゲートワイみたいな、ですね、その仕事がなくなってしまうというよりはどっちかというと未来の方があるので、うん、なんかまた戻ってきたら、ああこれ結構、まあ、高値掴みで短期で買った人が投げて、まあ、そこを拾えるんでよかったねということで、まあ、継続して注目していけばいいんじゃないかなって思いますけどね、
うんうん、2491バリューコマースですが、今週末は1679円で終えています。では今週紹介の銘柄もいきましょうか、
うん、今週は7856の萩原工業ですね、
はい、7856萩原工業、これ岡山が地元の会社なんですね。八木
さん知ってて、おこんなとこ知ってるのかとか思ったら、
地元の CM よく流れてたので、うん、はい
そうですね、まあ、ここはですね、まあ、原子から樹脂製品を作るんですけど、それ何やとねっていうと、はい、まあ、ブルーシートですとかね、土のうっていうと分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、ちょっと災害関連でちょっと最近買われてるんですけど、まあ、バリューはかなりありますし、まあ、ここで買えてでもおしめで、ね、買ってもらえばいいかなと思うんですけど、まあそうですね、災害対策もですね、かなり、まあ、力を入れてくると思いますし、うん、まあ、電力会社もやっぱりね、結構最近収益厳しいから、まあ、その辺の投資もしてなかったんで、その辺も出てくると思います。だから民と官と両方、うん、災害に力を入れてくるのかなと思ってますので、災害対策に、ね、力を入れてくるのかなと思ってるので、うん、まあ、こういう銘柄っていうのは着目されるのかなと。これは、読み方萩原工業ですね。
そうですね、はい、萩原工業7856ですけれども、9月に入って休診ということですね、うん、今週末の終値1500円となっています。ということで、あっという間にエンディングとなってしまいました、うん、今日も内容盛りだくさんでお届けしていきましたが、出演者への質問や投資に関するお悩みなど、どしどしお寄せください。番組中でもコメント欄などからお寄せいただきましたら、坂本さんと大和さんがズバッとね、うん、はい、その場で返信いたしますので、うん、お待ちしております。また番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからもご参加ください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。ここまでのお相手はビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さん、進行役は八木ひとみでお届けしました。また来週お耳にかかります。